祈ります。神様、私たちは日々の忙しさの中であなたを忘れ、患者さんの中で不安になり、人との関係にいつも心を砕くことが多くございました。それを告白し、あなたの前に懺悔いたします。どうか聖霊により私たちの心を照らし、あなたを見上げることができますように導いてください。主イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。ね、聖書をお読みします。はじめに旧約聖書エレミア書16章16節です。旧約聖書エレミア書の16章16節です。いきます。見よ、私は多くの漁師を使わして彼らを釣り上げさせると主は言われ、その後私は多くの狩人を使わしてすべての山すべての丘岩の裂け目から彼らを駆り出させる。続きまして、新約聖書マルコによる福音書1章から11章の14節から2節です。マルコによる福音書1章14節から2節です。読みします。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラへ行き、神の福音を述べ伝えて、時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われた。イエスはガリラ湖のほとりを歩いておられた時、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だ。イエスは、私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言われ、二人はすぐに網を捨てて従った。また少し進んでゼビダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが船の中で網の手入れをしているのをご覧になりました。ご覧になるとすぐに彼らをお呼びになった。この二人も父ゼベダイと雇人たちと一緒に船に起こしてイエスのほうについていった。イエスの宣教活動の最初の第一声です、ね、は時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信ぜよでしょう。洗礼者ヨハネも罪の許しを得させるために悔い改めの洗礼を取り取りました。マルコによる福音書1章7節から8節には次のようにあります。彼はこう述べ伝えた。私よりも優れた方が後から来られる。私はかがんでその方の履物の紐を解く値打ちもない。私は水であなた方に洗礼を授けたが、その方は聖霊で洗礼をお授けになる。このように洗礼者ヨハネは 後から来るイエスは自分よりも優れていて、水による洗礼ではなく聖霊でもって悔い改めの洗礼を授けると明確に述べています。これを聞くユダヤの人々はどのように後から来る洗礼者ヨハネよりも優れた方を想像したでしょうか。もし自分の尊敬する先生が自分より優れた方が来られると言ったら、どんなすごい人なんだ、見に行かなきゃと思いませんでしょうか。何せ洗礼者ヨハネの人気はマルコ福音書の1章5節に次のようにあります。ユダヤの全地方とエルサレムの住民は皆ヨハネのもとに来て罪を告白し、ヨルダン川で彼から洗礼を受けた。洗礼者ヨハネのもとには大勢の民衆が来て洗礼を受けたことが分かります。この洗礼者ヨハネよりも優れた方であれば、ユダヤの全地方とエルサレムの住民だけではなくて、エジプトや異邦人の住む遠くの町からも人々が集まってきても不思議ではありません。さて、果たしてガリラヤで宣教を始めたこのイエスのもとへはどれぐらいの民衆が集まったのでしょう。ルカによる福音書の4章ではイエスのふるさとであるナザレでの活動が述べられています。その後カペナウムに戻って汚れた聖に疲れた男を癒し、シモンの舅の病を癒しています。すでにイエスによる奇跡が行われていて、大勢の群衆がついてきたのが分かります。同じようにルカによる福音書の5章においては、この大勢の群衆のためにイエスはシモンに頼んで、そのシモンの持っている船に乗って、あまりの人の多さにですね、会場の方から説教をするのです。そしてペテロにお命じになり、多くの魚を取る奇跡を示されました。この時の状況ですが、ルカに福音書5章の8節から11節をお読みします。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元に帰伏して、主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのですと言った。取れた魚にシモンも一緒にいたものも皆驚いたからです。シモンの仲間ゼベダイの子ヤコブもヨハネも同様だった。するとイエスはシモンに言われた。恐れることはない。今から後あなたは人間を取る漁師になる。そこで彼らは船を陸に引き上げ、すべてを捨ててイエスに従った。このようにしてガリラヤの漁師シモンたちがすべてを捨ててイエスに従うまでのことをルカは詳しく書いています。その一方でマルコは簡潔にこの箇所を描きます。あたかも周囲に大勢の群衆がいるよ、いようがいまいが、とにかく弟子を選ぶということに周囲の人数など関係ないというようにすら見えます。シモンの4人の弟子たちは自らイエスを訪ねたわけではありません。逆にイエスの方が声をかけられたのです。イエスは湖で漁をしていたシモンに言われました。マルコに福音書1章17節です。 イエスは、私について来なさい、人間を取る漁師にしようと言われた。ここで人間を取る漁師とはどういう意味なのでしょう。漁師というものは、魚がどこに隠れているか、あるいはどんな時間に活動しているのかなど専門的な知識を持っております。なるほど、そのまま漁師を続ければいいんだ、魚が人間に変わっただけだと4人の漁師たちが単純に思ったかどうかは分かりません。むしろイエスに従うことによって新しい仕事が始まる。それはイエスが語られる福音を人々に告げることでした。悔い改めてイエスの十字架と復活を信じて生きる、この福音の素晴らしさというのを多くの人に伝えることを嫌がらせたかったのだと思います。またこの漁師というものに関するイメージ、当時の方はどのように見ておられたのでしょう。エレミア書16章16節で見てみましょう。先ほど読みした箇所ですね。見よ、私は多くの漁師を使わせて彼らを釣り上げさせると主は言われる。そのうち私は多くの狩人を使わせて全ての山、全ての丘、岩の裂け目から彼らを駆り出させる。このように旧約聖書の時代において漁師たちは隠れた人たちを見つけるという役割があったようです。さてマルコによる福音書1章18節には、2人はすぐに網を捨てて従ったとあります。おそらく疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。ついてこいって言われて素直にはいと言って従うなんてあり得るでしょうか。4人の漁師にしてみると、普段の仕事をしてたらイエスがやってきて私について来なさいとおっしゃるのです。そのついてきなさいですね、別の言い方では私の後に従いなさいとか私の後についてきなさい、 Come after me、 英語では Come after me というような意味ですね。この時彼の頭の中にはどんな思いがよぎったのか、興味あるところではありますけれども、マルコはそれを書いておりません。当時のユダヤの文化ではラビ、教師ですね、教師のもとに弟子の志願者が集まって先生と行動を共にして、そしてそのうち独立して自ら先生となって教えるというのが通常の師弟関係だったようです。しかしながらイエスの場合は異なりました。おそらくは一般のラビたちが、教師たちが認めなかったと思われる漁師であるとか酒税人をイエスの側から探して選んで弟子にしました。でシモン、漁師であるシモンもナザレのイエスについては聞いてはいたでしょう。ところがそのお方が、そのイエスが直接自分に目を留められました。しかもイエスの側から自分に声をかけられたんです。かなり驚いたのではないでしょうか。そしてさらに私について来なさいと、ただの漁師に過ぎない自分に弟子になるとおっしゃるのです。シモンは試験を受けて選ばれたものではありません。非常に有名な 立法学者に教えを受けたわけでもありません。またイエスはガリラヤ湖の漁師全員に声をかけたわけではありませんでした。二組の兄弟、この漁師の4人それぞれに声をかけられました。イエスが彼らをご覧になったとき、それは単に見たというだけではなくて、この場合の言葉は見つめたとか、別の言い方しますと深い眼差しを向けて目を止められたという意味になります。4人の漁師たちはそれぞれがイエスと1対1で出会いました。彼らから望んで出会ったというわけでもなく、イエスの側からの眼差しを受けました。イエスから直接ついてきなさいと招かれました。だからこそ彼らは用意するものなんて考えもしなかったでしょう。イエスの招きにはすぐについていけたのだと思います。私は以前といいますか、サラリーマン40年もやってですね、途中まで分からなかった部分ですけれども、何か自分自身で努力するということで、かつ周囲とか社会からの評価を得るということで、主に従う者との称賛を得ようとしていました。本当に疲れる生活でした。本当の恵みというものは、マタイによる福音書11章の28節にありますけれども、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようと言ってくださるイエスに委ねることだと思います。主イエスは私たち一人一人を今日もこの礼拝に招いておられます。そして私たち一人一人に眼差しを注いでおられます。そして語られます。私についてきなさい。私たちも生活の中で抱えている重荷を置いて、そのイエスの招きに従って主の恵みのうちに生きる生活を始めようではありませんか。お祈りします。皆様、どうかあなたの深い眼差しに私たちが気づき、あなたの御跡を歩むものとさせてください、ならせてください。そして同時に私たちが隣人への愛を、そして見る眼差しを持てるように、そして眼差しを彼らに向けることが、隣人に向けることができますように、我々を支えてください。この時にあって病んでいる者、悲しんでいる者、苦しんでいる者をあなたが帰りに行ってください。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。